日本文化はロックだぜベイベ
ー。こんにちは、先入観に支配された女サッチーです。
こんにちは、市井の日本文化愛好家セバスチャン高木です。最近思うことがあって、
はい、
で僕も前まではもっと和楽編集長とか元和楽ウェブ編集長とかって言ってたじゃないですか。
あ、そうですね、はい。
だからここで、それなりに日本文化の魅力を分かりやすく解説するみたいな肩書きとしては、
はい、
良かったかなと思ってたんですけど、
はい、
最近その肩書きがなくなって、
はい、市井の、
市井の日本文化愛好家ってみたいに言ってる時に、
はい、
このポッドキャストやってていいのかなってすごい思ってるんですよね。
え、どういうことですか？存続の危機。
だって、勝手に存続の危機
はい、
だってどういう資格があって何、はい、ペラペラ喋ってんのみたいに思うじゃない？
はいはい、
あともう一つあって、
はい、
日本文化を、ね、分かりやすく伝えるって無理なんです。ここでもはっきりと宣言しなくちゃいけない。
断言。
そう、
はい、難しい。
だから、難しいのが魅力なんですよね、日本文化って。
なるほど。
この超、
はい、
ハイパーコンテクスト文化なんですよ。
ハイパーコンテクスト文化、はい、
もう超ややこしい文脈がこんがらがっていて、はい、
複雑に絡みに合ってるっていうやつですね。
でその複雑さを理解したり、
はい、
理解できないまでも気がつくと、
はい、
すごく面白いんですけれども、
はい、
よく能とかね、
はい、
歌舞伎はあれかな、割と伝統芸能とか伝統文化は、
はい、
外国人の方のように、
はい、
何にも知らなくて楽しむのがいいんですよって言うじゃないですか。
うんうんうん、はい、聞きますね。
はっきり言うと楽しめないです。
おお、それも断言。はい、
そう、いや本当に本当に、
はい、
だってね、
はい、
能見に行って、
はい、
能の、台本である歌い知らずして、
はい、
あるいは能に出てくる歌とか、
うんうん、
あるいは仏教であるのことであるとか、
はい、
あるいは漢詩であるとか、
はい、
あるいは前の意味とかを知らずして、
はい、
楽しくないでしょ。寝るでしょ普通。
まあ脳は寝ちゃう。
で脳は寝るものだって言いますけど、
はい、
寝るもんじゃないんですよ。
本当は違うんですね。
違うね。それ僕はもう皆さんを騙してました。年の終わりに言うけど。年の瀬に言いますけど、はっきり言いますけど、はい、日本文化難しくて、
はい、
難しいからこそ楽しくて、
はい、
でもその難しいものを知ろうという気さえあれば、
はい、
誰もが触れることができる。
あ、なるほど。
今までだからね、はい、ちょっと間違ってたんです。はっきり言うと騙してたんです。詐欺だったんです、はい、僕の言うこと。
そんな詐欺って、
もう詐欺だった、
はい、
はい、ですから、
はい、
これで心を改めて、
はい、
難しい日本文化を、
はい、
ただね、意味が分かると、
はい、
全く違う風景が見えてくるんですよ。
ああ、はい、はい、
そういうことをお伝えしてもいいということであれば、
はい、
もうちょっとだけ続けてみようかなっていうふうに最近思ってるんです。
ああ、よかったです。最初からいきなり存続の危機かと思ったんで、
存続の危機を迎えたんですけど
でも確かにすごい意図が、うん、ぐちゃぐちゃに絡まっちゃって、それがちょっとずつほどけていくと、なんか
全部のことを一気に知ろうとするとわからないですよね。ですけど一つのものをきっかけにして、
はい、
あ、これとこれとこれ絡んでたんだみたいに、
うんうんうんうん、
結びついてたんだみたいなのがわかると、もう本当にミステリーみたいに楽しめる、
うん、あ、そうですね、うん、ミステリー近いかもですね。
それはなぜかというと、日本文化って、
うん、
自己表現の文化じゃなくて、
はい、
合意形成の文化だったので。
合意形成、あ、
そう、合意形成の文化っていうことは、
はい、
みんなが少しずつ積み上げてって、
はい、
作り上げてった。だからアリ塚みたいな文化なんですよね、きっと。
アリ塚、うん、
あの一人の人がねとか一人の為政者がとか一人の超巨大な権力を持った人がわーっと作っていく、
はい、
ヨーロッパ一点集中的文化じゃなくて、
はい、
みんなが合意形成しながら複雑に絡み合ってて、
はい、
ですからあのだからアリなのとかミツバチなの。
あ確かになんか和歌とかもそうそうみんながあのこの組み合わせいいよねってなって、
う
ん、それがこう
で少しだけまた掘るんですよ穴を。
はいはい、うんうんうん、
だから一人の人がわーっと行って掘っていってそこにみんなわーってついていく、
はい、
それ多分ねヨーロッパとかアメリカ型の文化だと思うんですけど、
はい、
でもそうじゃないのわーっとね広がっていくの。
へ
で広がっていつの間にか穴と穴がつながるみたいな、
は
い、
ああ。ね、
だからすごく難しいんですですけど一歩の道じゃないから、
はい、はいはい、あでもいろんな道があって楽しいですね
っていうことなんです。
はい、はい、あなんか冒頭から、はいはい、
冒頭からまた長くなってしまったんですけれどもですから、
はいはい、
日本文化高尚なものっていうね先入観に支配されてる人々を解放しって言ってますけど、
はい、
解放できないんだ
もう交渉で難しいの、うん、はい、
だけど共にその日本文化の喜びを一緒に見出そうと、
はい、あなるほど、
ね、っていう目的のもと、はい、当番組はお送りしています。
はい、日本文化はロックだぜベイベ
ー。で今日のテーマは、
はい、じゃじゃん、源徹伝説で知る日本文化の奥深さです。
あのオープニングが異常に長くなったので、
はい、
本編は軽くやっていこうと思うんですけれども、
はいはい、あでも後編楽しみですっていう方も
あ本当ですか
いただいてました、はい、う
ん、あの前回ね源徹さんの伝説を話したじゃないですか、
はい、光源氏のモデル、
光源氏のモデル、あるいは応天の門に出てるちょいエロ親父みたいな応天の門って漫画がねありますけど、
はいはい、ちょっとロマンチックな方でしたね。
そうそうそう、あの自分の家の庭に、
はい、
もしをというかあの塩を焼くね、
はい、うん、
あの景色を再現しちゃったっていうような人なんですけど、その人が、
はい、
あの福島県の、
はい、
忍ぶ文字は言えない忍ぶ文字釣り
忍ぶ文字釣り、はい
ね、あの道の国の担当になった時に、
はい、
そこで出会った一人の女性と結ばれて、
はい、
でその女性は徹さんのことが大好きになっちゃって、
はい、
でも徹さんは都へ帰らなくちゃいけなくなった、
はい、
もうあまりに愛おしい愛おしい愛おしい愛おしいということで、
はい、
毎日忍ぶ草で石を磨いてたんですよね、
はい、はい、そうですね、
それってあのその道の句の、
はい、
忍ぶ文字釣りってあれ染め物のことですよね、はい、忍ぶ釣りの、
はい、染色法、ね、
それにあやかって、はい、だからその忍ぶ草で石をつるつるにするまで磨いちゃったと、だからどんだけ好きだったかと
そうですね、はい、思いがこもってますね。
でももう多分好きすぎて好きすぎてもうご飯も食べずに一心不乱に石磨いてた挙句、
はい、
石がピカピカになって、
はい、
そこに徹さんの顔が映った。でも
思いの強さがすごい、
そう、
はい、
でも倒れて、
はい、
息絶え絶えになったところに、
はい、
都から源徹のあの有名な百人一首にも入っている、
うんうん、
道の句の忍ぶ文字釣り誰ゆえに乱れ染めにし我なら泣くにっていう歌が届いた、
はいはい、
けど息絶えたと、
はい、
っていうような伝説があるっていう話をしましたけど、この伝説の説明するだけでまずは難しいじゃない
ちょっとそうですね、確かに。
でも、
はい、
さっきオープニングで日本文化は、
はい、
みんなが文化を作ってきたっていう話しましたけれども、じゃあ、
はい、
この忍ぶ文字釣り伝説が、
はい、
どういう風になっていったかというと、これで終わりじゃないんですよね。
あ、例えばこのエピソードで終了じゃないんですね。
終了じゃないんですよ、
はい、
でまず源徹さんに関しては、
はい、
彼が住んでいた、
うんうん、河
原院ですか、
はいはい、うん、
あの三条にあったと言われている、
はい、
邸宅跡が、
はい、
やがて荒廃するんですよね。
あ、荒れちゃうんですね。人住まなくなったってことですか。
人も住まなくなったし、多分草ぼうぼうになったし、
あ、
そしたら、はい、そこで今度は、
はい、
その赤涼館を読む歌合わせの舞台になっていくんですよ。
あ、へえ、あんなに映画を誇ったみたいなやつです
か。そうで、そこで恵行法師っていう人が読んだ歌が、
はい、
八重むぐら、ほら百人首に出てるよこれも、しげれる宿の寂しきに、はい、人こそ見えね秋は気にけり。これ雑草が生い茂ってたこのかつては、
うん、
映画を誇ったこの宿、この家に、はい、で人の訪れっていうのはないけど、
はい、
秋だけはちゃんとやってくる。
あ、変わらずやってくると
っていう風に、まず歌の舞台になるわけですよ。源徹さんの邸宅跡が、
はい、すごい、はい、
すごいよね。
はい、なんかその対比がすごいですね。映画を誇ったっていうのと、うんうん、そうなの、人がもう誰もいない感じと、そう、はい、
でさらにね、その塩釜で塩を炊く景色っていうのを再現した庭作ったって言っちゃ、
はい、
言った
じゃない、はい、
でその風景っていうのは、
はい、
伊勢物語ってあるじゃない、有名な昔男ありけるって、
はいはい、
そこではこう怪しくて面白いみたいな存在になってるわけですよ。
あ、そこにも登場するんですね。
登場していくの、
で
つまりね、
はい、
これどういう文化に発展していくかっていうと、
はい、
この都の庭っていう現実ですよね、ある意味豪華だろうが現実なんだけれども、はい、
うんうん、
そこに異次元の空間を作り上げちゃうわけよ。
あ、確かに、はい、
だって塩釜って道の奥ですよ。
そうですよね、
道の奥での海岸だから、あの海っぺりで塩を炊く景色っていうのを、
はい、
都に作る、はい、都の庭に作る、
確かに、
それを仮想現実として楽しむんですよ。だからメタバース、
メタバース
メタバース、
そうですね、すごい、うん、
では
い、
これがやがて屏風っていうものに発展していくって。
ああ
、だってほら屏風にも絵描いてあるじゃないですか。
確かに、かつ異空間ですね。
異空間なんです。日本人にとっての屏風って、
はい、
その景色に自分が入り込むための、
はい、
あの入り口なんですよ。
へえ、
だからどこでもドア
なの。どこでも、そうですね、
そうで、どこでドラえもんはどこでもドア通るとそこに行っちゃうけど、
はい、
でもね、平安貴族たちも多分行っちゃってたと思う。
あ、もう
その屏風の中、屏風を置くことに、部屋に、
へ、
だって、
はい、
皆さん東北の歌枕って行ったこともないのに行ったことがあるように読むわけですけど、
はい、
で我々はそれ想像で読んでるっていう軽い言い方してますけど、
はい、
彼らにとってはそれ想像じゃないんですよ。
うーん、
本当なんです。
なるほど、
それが多分あの文化系、はい、日本独特の文化形成なんですよ。まずはその東北の塩釜を、
はい、
自分の
家に
とこの庭に、
はい、
再現しちゃう、
はい、
でそれがやがて屏風化していって、もっともっと小さくなっていく。例えば盆栽とかもそうじゃない。
あ、盆栽ですか。そうなんですか。
だって盆栽もあの広大な自然の一部をこの取り込むわけですよ、小さなと。
確かに、お花とかもそうです
ね。そう花もそうです。見立てる、はい、でそれがやがて見立てっていう行為に多分つながっていくんでしょうけど、
はい、
っていうものの原型をここに見ることができる。
なるほど。
でこれって平安時代の話だけじゃなくて、
はい、
あの芭蕉もですよ。
あ、なんと、
あの松尾芭蕉、
はい、
もう奥の細道で読んでるんですよ、この忍ぶ文字釣りのこと。
へえ、何を。あ、俳句読んでんですか。
俳句を読んでるんです。まあ、俳諧のレンガのホップですけど、
はいはい、
どういうふうな句を読んだかというと、
はい、
さなえとる手元や昔忍ぶ釣りっていう、はい、まあ、さなえですから、あの早い田んぼのことでしょ、
うんうん、はい、
そこの手元っていうのは、
はい、
昔その忍ぶ釣りをこうなんか染めた手なのかなっていうふうに言うんですけれども、これ奥の細道にはこの忍ぶ文字釣りの記述があって、
はい、
あの源徹伝説があるので、
はい、
みんな通りすがりの人々がその大きな石をね、
はい、
同じように磨いちゃうわけですよ。
あー、でもなんかちょっと気持ちわかるかも。
そう、
はいはい、
だからあの今もこうなんかあの崖っぷちに行って2人でハートマークなんかする人いるじゃないですか、そういう写真撮る人まあそういう感じだと思うんですよ、はい、映えスポットたちと、
はいはい、
でなので村の人が邪魔だって言って怒って、
はい、
石をね谷に突き落としちゃった。
へえ。
でズゴーンって刺さっちゃうわけですよ。
はい、うんうんうん、大きい石なんですね相当。そうそう、
で僕もね、あの、
はい、
忍ぶ文字釣り行ったんですよ、はい、この、
あ、車で奥の細道でですね、
そうそう行った時に、
はい、
そしたら全然テカテカじゃないし、
え、
なんなら半分確かに埋まってるみたいだったから、
あ、それはそうなんですね。
そうだから場所も多分ね、
はい、
あのこれを見てちょっとがっかりしちゃったと思うんですよ。せっかくあの源徹が読んで
噂に聞くっていう、
そうそうそうそう、それでさらにですよ、それ、はい、藤原の定家も読んじゃったりしてるわけですよ。
あ、え、結構本当名だたる人
も、結構もうそうですよ。
へー、
であの素晴らしいみんなが読んだ、
はい、
忍ぶ文字釣りを見に行ったら、
はい、
なんじゃこらってなってたわけです。
なんか日本三大がっかりみたいになっちゃいそうですね。
そうそうそう、なったわけです
、はい、
ですけどそこで場所はの能力が発揮させられるわけ、
は
い、思いを馳せる力、
あ、
場所に特有の思いを馳せる力、
はい、
だって湯行柳行ったって思いを馳せる、
そうですね、
もうどこ行っても思いを馳せる、
はい、
そこで早苗とる手元や昔忍ぶ釣りっていう句を読んで、
はい、
王子を忍んだわけ。でもこういうふうに源徹さんの伝説一つとっても、
はい、
例えばその邸宅跡っていうのは、
うん、
こう赤涼館を読むための舞台になる、
うんうんうんうん、
で彼が行った塩釜の塩田の風景を再現するっていう行為は、
はい、
やがて屏風のように見立てとか屏風のような風になっていく、う
ん
う
ん、はい、
あるいはその読まれた歌そのものっていうのは歌枕と化していって、
はい、
だって松尾芭蕉ですよ、はい、何年経ってんのよ、
確かに
700年ぐらい経ってんじゃない、ね、750年ぐらい経ってる、もしかしたら
すごいですね。
でも今みたいにその源徹伝説がこういうふうに展開していくっていうのが多分日本文化の面白さであって、う
ん、すごい多方面ですもんね。
そうなんです。でもやがてくっついていくわけですよ、一つの道につながっていくわけですよ、うんうん、
はいはい、
その邸宅跡の赤涼館みたいなのは、
うんうんうんうん、
これはわびるとかさびるっていうようなのにつながっていくでしょうし、
はいはいはい、
あるいは邸宅に再現したっていうのは、
うんうん、
場所もよくその空中で やっていたような見立てっていうようなものにつながっていきますし、
はい、
なんかそういうものが分かり始めると、まあ、僕も全然分かってないんですけれども、
うんうん、
あの自分でこう楽しめるようになるというか、
うーん、
それまではただただ与えてもらえるものだけだった日本文化の魅力っていうのを、
はい、
こう自分でたどれるようになるっていうのが、
お
ー、あのそれがすごく面白くて、ですから、はい、知ろうとしなければ絶対日本文化の魅力って分からないわけ。
なるほど、能動的な、
そうだから、あの本当にコンテクストが絡み合ってるので、文脈が絡み合ってる文化だからこそ面白いし、で我々はまあ日本の文化というか日本人なので多少その知識があるので、知識が邪魔することはないわけなんです、日本文化って。結局は知れば知るほど面白いし、意味が分かると景色が見えてくるっていうのが日本文化の魅力なので、
はい、
それをちょっと今回源徹伝説を使ってご紹介してみたとともに、
はい、
もう分かりやすいことはやらないという宣言もう無理です、
はい、
ですからあのめちゃめちゃこの先来年以降この番組はニッチになっていくので、
はい、
皆さんとともに、
はい、
その文脈の海を楽しみたいよね。
あ、いいですね、ちょっとずつ紐解いていく感じで、
そう、あの大航海に乗り出そうと。
あ、すごい壮大ですね、はい、はい、
です。
日本文化はロックだぜ、ベイベ
ー。ではオーディオブックドット JP をお聞きの皆様にはこの後特典音声があります。ぜひ最後まで聞いてください。次回のご予定は、
次回は年末スペシャルです。
あ
29日12月、
あ、大晦日目前の、じゃあ、
うん、だからテーマありません。
あ、承知しました、
うん、あのバーリートゥード今年1年を振り返りましょうということです。
あ、わかりました。
お相手はセバスチャン高木と
先入観に支配された女、サッチーでした。